市民記者ファーストサーブさんの記事で、珍しいキノコ。自宅の鉢植えで珍しいキノコを見つけました。ネットで調べたら、実におめでたい感じの並ぶ黄金絹からかさ竹です。熱帯原産のキノコで、夏に温室花壇に発生するそうです。とにかく目立つ黄色で、大きくなると色が淡くなってしまうが、小さくて傘が開く前はまとめて生えているし目立ちます、という記事でした。次に、いいねベルギーと題して、8月27日日曜日に、ベルギー王国ワーテルロー市と長久手市が姉妹都市提携25周年を迎えたことを記念して、ベルギーナイトが行われました。ベルギービールの販売や、ベルギー出身のソフィさんからのクイズコーナーなどで、会場は大いに盛り上がりました。以上、街の話題でした。変わりまして、お知らせコーナー、イベントです。給食センター見学試食会のお知らせです。給食について広く市民の皆さんに知っていただくため、施設見学と給食の試食会を行います。時は11月16日木曜日、10時半から12時15分。場所は給食センターです。対象は市内在住、在勤、在学で食育などに関心を持っている満60歳以上の人とその付き添いの人です。料金は290円。当日集金します。お申し込みは10月4日水曜日から13日金曜まで、土日祝日を除きますの8時半から午後4時45分に電話で申し込んでください。先着24人です。駐車場に限りがありますので、徒歩、公共交通機関、自転車、乗り合わせでの参加にご協力ください。お問い合わせは給食センター、電話62-3910までお願いします。次に、行政書士無料相談です。10月は行政書士制度広報月間です。それに合わせて無料相談を行います。時は10月13日金曜日午後1時から4時まで。場所は西庁舎3階講義室です。内容は、宅地開発許可申請、農地転用許可申請、建設業許可申請、車両登録申請、成年後見申請、交換所に申請する許認可申請手続きなどです。料金は無料です。お申し込みはいりません。お問い合わせは、県行政書士会、電話番号052-931-4068 です。次に、10月16日から22日まで、行政相談週間です。行政相談は、国や特殊法人などの仕事への意見や苦情、要望をお伺いする窓口です。お気軽に相談してください。時は、10月17日火曜日、午後1時半から4時半です。場所は本庁舎2階打ち合わせ室1です。料金は無料です。お申し込みはいりません。お問い合わせは悩み事相談室、電話 56-0551 です。次に、北のステーション部会第3回北捨てフェスタです。地域共生ステーションの整備に向けた北のステーション部会の取り組みについて紹介しながら、実際にステーションを体験・体感できる部会メンバー手作りのプログラムを提供し、知ろう、試そう、参加しようをテーマに、ステーションについて楽しく知っていただきます。時は10月15日日曜日午後2時から4時までです。場所は北小学校体育館です。 どなたでも参加できます。お問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602 です。次に戦没者追悼式です。戦没者への哀悼の意を込めて献花を行います。時は10月13日金曜日10時から11時、場所は文化の家風のホールです。対象者は市内在住の戦没者遺族です。お問い合わせは福祉課電話 56-0640 です。次に連続セミナー第3回セミナー暮らしの中のクールチョイスのお知らせです。長久手市では地球温暖化防止のためクールチョイス、これは賢い選択を推進しています。第3回セミナーでは家庭でできる地球に優しい取り組みについて学びます。北のステーション部会お試し会と共同開催です。時は10月7日土曜日11時から12時、場所は北小学校多目的室です。内容は中部大学中部高等学術研究所研究員による講演です。お申し込みは10月2日月曜日から環境課窓口電話またはファックスにて申し込んでください。先着30人です。お問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いします。次に文化スポーツのイベントです。色金山茶会のお知らせです。徳川家康が軍議を開いたとされる色金山で小牧長久手の戦いの歴史に思いを馳せ、戦国時代の武将もたしなんだと言われる茶道を楽しみませんか。時は10月29日日曜日10時から午後3時までです。受付は午後2時まで、ただし予定数に達し次第受付を終了します。場所は色金山歴史公園古昭庵書院流霊席、これは茶室管理棟です。料金は一服茶菓子付きで前売り350円、当日は400円です。お申し込みは前売り券は10月4日水曜日から障害学習課窓口および色金山歴史公園茶室管理棟で販売します。先着順です。お問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いします。
次は市政情報からのお知らせです。第3回公共施設のあり方検討市民ワーキングについて、学校、保育所、文化施設、体育施設、市役所など長久手市のあらゆる公共施設を対象に、これからのあり方をみんなで検討するため市民ワーキングを開催しています。前回まで参加されていない人もお知り合いを誘いの上お気軽にご参加ください。時は10月14日土曜日13時30分から16時30分まで、場所は西庁舎3階研修室、内容は公共施設の問題点の洗い出しなどグループワークです。料金は無料で申し込みはいりません。この問い合わせは財政課 56-0606 です。長久手市議会第7回議会報告会、議会での活動内容を報告するとともに、あらかじめ設定したテーマに関する意見交換を行います。市議会議員と一緒に市政について語り合いませんか。時は10月28日土曜日14時から16時まで、場所は西庁舎3階研修室、内容は議会から議会活動を報告した後、あらかじめ設定したテーマについて参加者と市議会議員で意見交換を行います。 事前申し込みはいりません。この問い合わせは議会事務局 56-0628 です。うずかぼ園芝生墓所使用者随時募集について、長久手市うずかぼ園の墓石付き芝生墓所の使用者を平成30年3月31日土曜日まで随時募集します。芝生墓所の使用を検討している人は環境課窓口までご相談ください。樹木型合葬式墓所の随時募集は行っていません。対象は申請する年の1月1日以前に長久手市に住民登録の届け出をし、引き続き市内に居住していること。内容は墓石付き芝生墓所永代および10年 A 区画 B 区画若干数、使用区画は環境課と申請者と相談の上順次案内します。永代使用100万円、更新可能な10年使用は40万円、年間管理料8000円です。この問い合わせは環境課 56-0612 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。ご家庭に眠っている食品大募集。家庭で余っている食品があれば、ぜひご寄贈ください。いただいた食品はセカンドハーベスト名古屋へ届けます。セカンドハーベスト名古屋は、包装の印字ミスや賞味期限が近いなどの理由から、品質には何ら問題ないにもかかわらず、廃棄されてしまう食品を企業や個人からいただき、生活に困っている人を支援する団体や各種福祉団体へ無償で配布しています。時は、10月24日火曜日から29日日曜日まで、9時から17時まで、場所は福祉の家1階、事務室。寄付いただきたい食品は、お米、缶詰、インスタント食品、各種調味料、乾麺、海苔、豆などの乾物、お茶、ジュースなどの飲料、お菓子などです。受け取ることができない食品は、賞味期限が平成29年12月1日以前のもの、開封してあるもの、お米は除きます。アルコール類、瓶詰め、用冷蔵、用冷凍のものなどです。この問い合わせは、社会福祉協議会 62-4700 です。次は住宅用防災機器を設置しましょう。火災の早期発見、出火防止、拡大防止を目的として次のような機器があります。これらの機器にはご家庭でも簡単に設置できるものもありますので、この機会に備えてみてはいかがでしょうか。早期発見では住宅用火災警報器設置が義務化されています。適切な維持管理をお願いします。出火防止では防炎製品、燃えにくい繊維素材が使用されたエプロン、寝具等を使用することにより出火を防ぎます。拡大防止では住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、使いやすい大きさや重さで作られており、火災を早い段階で消火することができます。住宅用スプリンクラー設備、火災の熱などを感知して天井面に設置されたヘッドから自動的に散水し消火します。このようとお問い合わせは消防本部予防課 62-1152 です。交通災害共済に入っていますか。9月30日以降は掛け金300円。交通災害共済は加入者同士の助け合いで交通事故で死傷した人に2枚金を支払う制度です。 万一の交通事故に備えて加入をお勧めします。9月30日以降の申し込みなら1人300円で1日の通院・入院から見舞い金を受け取れます。調査期間は申し込みの翌日から平成30年3月31日までです。お申し込みは安心安全課で配布する申し込み書と掛け金を持って会計課または指定の金融機関にて手続きしてください。加入者が交通事故に遭われた場合は2年以内に請求手続きをしてください。この問い合わせは安心安全課56-0611です。次は秋の安全なまちづくり県民運動です。10月11日水曜日から20日金曜日まで運動の重点として住宅を対象とした侵入等の防止、自動車盗難の防止、特殊詐欺の被害防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進などです。覚えよう秋の空き巣対策の4原則。時間、侵入に時間をかけさせる。光、周囲を明るくする。音、音で威嚇する。地域の目、地域の連携を強化する。以上です。このお問い合わせは安心安全課56-0611です。廃家電や粗大ごみの無許可回収業者にご注意を。廃家電や粗大ごみなどを無許可で回収する業者を利用しないでください。引き渡す際に高額な処理料金を請求されることがあります。また引き渡し後に不法投棄や不適正な管理をされ火災が発生するケースもあります。資源とゴミの分別ガイドブックなどを参考に適正なゴミの捨て方を確認してください。無許可の回収業者の例。街中でアナウンスを流しながら巡回している。空き地で回収している。チラシを配布する。インターネットで広告を出すなどです。次は健康福祉関連のお知らせです。健康審査はお早めに。長久手市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人を対象にした平成29年度特定健康審査が間もなく終了します。市内指定医療機関で実施する個別検診は10月31日火曜日まで、保健センターで実施する集団検診は11月28日火曜日が最終日です。終了間際は混雑が予想されますので、お早めの受診をお願いします。なお受診には受診票が必要です。持っていない人は保健医療課までお問い合わせください。保健医療課、このお問い合わせは56-0618です。次は人権擁護委員の就任です。平成29年10月1日付で口野貴則さん、山の田在住が新しく人権擁護委員に就任されました。差別待遇を受けた時、児童虐待やセクハラなどの基本的人権が侵害された時、生活環境に対する侵害を受けた時などには人権擁護委員に相談してください。また人権に関する相談日を開設していますので利用してください。相談は無料で秘密は守られます。このお問い合わせは福祉課56-0614です。次は10月みんなの掲示板からです。乗っていいこと、 リニモット割。リニモ1日乗車券購入で当日に限り、モリコロパークスケート料金割引や、イケア長くてホットドッグ無料、イオンモール長くて専門店での割引等のほか、土日祝日はそれぞれ先着で抽選100名にオリジナルリニモチョロ Q申請。詳細時は10月11日から11月12日まで。お問い合わせはモリコロパーク 64-1130 です。
では変わりまして、地域伝言版。10月21日土曜から22日日曜まで、防災キャンプ2017とお母さんの休日プロジェクトを開催。防災キャンプ2017とは、西小の小学4年5年6年生対象の西小学校体育館で1泊2日のお泊まり防災授業です。防災に関して学んだり体験したり遊んだりしながら、自ら考え自ら行動できる心の強い子になってほしいなと企画しました。そのために地域の人や学校、市や専門家、大学生などの皆さんと協力して行います。次に、お母さんの休日プロジェクトとは、日頃頑張っているお母さんに休日をプレゼントするプロジェクトです。防災キャンプに参加する小学4年5年6年生のお子さんを持つお母さんを対象に、西小学校校舎でご兄弟の託児サービスや趣味体験講座、お母さんの休憩室を地域の人や保育士、大学生などの皆さんで行います。これについてのご意見やご相談などがございましたら、お気軽に西小学校区共生ステーションまで、電話 0561-64-5331 にお願いいたします。では次に変わりまして、ドクターからあなたへ。井ノ原氏から教えられたこと、東名古屋長久手市医師会からのお話です。100歳を超えても現役医師として精力的に活動された日野原氏は、数々の資源を残されましたが、その中で命の時間を生きよというメッセージがあります。時間を犠牲にして働くから賃金を得るという考えを、経済の時間、人のためにアクティブに行動することで逆に時間が創造されていくことを命の時間とし、経済の時間を生きるな、命の時間を生きよ、患者と共にあることで時間を超越せよと説きました。さて、第28回この人にこのお話をでは、ゲストに橋谷クリニック院長橋谷剛氏をお迎えし、呼吸法、マインドフルネス、瞑想など、呼吸法があなたの人生を変えるかもをテーマに講演されます。脳の疲れは体を休めることだけでは回復しません。脳疲労は肉体疲労とは根本的に異なるので、体を休めても知らない間に脳疲労が蓄積されていきます。これが慢性化すると人生のパフォーマンスが低下し、ひどい時は心の病に至ります。そこで今回の講演では、脳疲労を解消する究極の休息法が紹介されます。どうか、この機会をお見逃しなく、ふるってのご参加をお待ちしております。時、10月21日土曜、1時30分開場、2時開演。場所、文化の家、風のホール。その他、予約は不要で、料金は無料です。これについてのお問い合わせは、左甲内科、電話 62-7011 番にお願いいたします。
続いて、一平と一服、ボリューム50。町は自分たちで守る。長久手市職員は勤務時間外に震度5強以上の地震が発生した場合、 自主的に緊急都庁することになっていますが、阪神・淡路大震災の被災自治体のある首長から、地震発生直後、隣人が倒れてきたものに頭を挟まれて動けない状態だった。その人を放って緊急都庁することはできなかった、と伺ったことがあります。長久手市職員、短時間、再雇用職員、嘱託職員、臨時職員を除く、472人で、そのうちの約6割は市外在住者です。夜間や休日に地震が発生した場合、道路が寸断されたり、公共交通機関が止まったりして、すぐさま市役所に到着することはできないでしょう。長久手市在住者もすぐに全員が揃うのは難しいかもしれません。地震発生直後、市役所だけでは避難所開設等の対応はできません。そうした時に必要になるのが、ご近所の助け合いに加え、地域に根ざした自治会やシニアクラブ、子ども会、PTA、NPO、企業等の各種活動団体をネットワーク化した、まちづくり協議会だと思います。現在、まちづくり協議会は、長久手市民の皆さんの取り組みとして、今年4月に西小学校区で設立され、市ヶ洞小学校区、北小学校区では、設立に向けた準備が始まっています。11月19日日曜日、長久手市内6小学校区を、小学校を会場として、市内一斉防災訓練が行われます。今、小学校区ごとに、自治会連合会や、まちづくり協議会、区会等の地域の方々が中心になって、関係機関、市民団体、企業、長久手職員が集まり、どんな訓練を実施するかについて話し合っていただいています。長久手市内一斉防災訓練は、訓練当日に失敗なく、うまくやることが目的ではありません。地震等の災害発生時、どんなことが問題になるのか、課題を見つけることが目的ですので、ぜひ大勢の人に参加をお願いしたいと思っています。長久手市内一斉防災訓練、11月19日日曜日午前9時から訓練開始です。詳細は広報11月号でお知らせします。
ではここで統計情報です。平成29年9月1日現在の人口と先月比をお知らせします。総人口57,143人プラス150人、男性28,400人プラス77人、女性28,743人プラス73人、世帯数23,224世帯プラス72世帯。次は8月の月間移動数です。転入354、転出245、出生56、死亡15、うち孤独死、孤立死はありませんでした。次は8月の救急火災発生状況です。救急160件、29年累計1325件、火災ありませんでした。29年累計10件です。次に交通事故です。死亡ありませんでした。29年累計もありませんでした。重傷2人、29年累計10人、軽傷35人、29年累計278人。次に8月の犯罪発生状況です。刑法犯47件、29年累計375件、うち侵入盗3件、29年累計23件。以上です。